タッチネームおなすです。田代さん、田淵さん、デラさん、こんにちは。
こんにちは。
私の体力についての悩みを聞いてください。私は高校に勤務する20代半ばの教員で、日曜日のみ休みの週休1日生活をしています。家に仕事を持ち帰ることも多いのですが、仕事ばかりではダメだと出かける予定も入れたりしています。ですが休みは日曜日のみ、この日に予定を入れると体力を回復する時間はほとんどなくなってしまいます。そして後で体調を崩すこともありました。今まではこんなに体調を崩さなかったのにというがっかり感と、週休1日で遊びも充実させるのは難しいのかという疑問でモヤモヤしています。お三方はこの疑問についてどう思われますか？また毎日外出することに耐えられる体力のつけ方を教えていただきたいです。いろんな目線がありますね。
田淵先生でしょ、ここ。
そうね、これはもうメンタルのアプローチとフィジカルのアプローチがありますけど、もう田淵先生しかいないでしょ。
私ちょっとお答えいたしましょうか。
はい、お願いします。
まず週休1日で OK っていう時点で法律違反なんで、もう収録で働いてもう日曜日にしか休む時間がないっていう、まあ、このやっぱ仕事の設計が、その職場環境の設定が多分良くない。でそんなことしてると高校教師を目指す人がどんどん減っていくから、それでいいんですか日本っていう、その、はい、マインドもあります。ただまあこれはね、その一朝一夕で変えられることではないと思う
ので、
まあ、
この方に変えられることじゃないかね、システムの
変えられることとすれば、うん、でもやっぱり睡眠の質ですね。体調を崩さない睡眠の質はあると思うんで、
これ、いや話、いきなり飛んじゃってあれなんですけど、はいはいはい、睡眠の質を上げるために日常の質を上げないといけないっていう話はないですか？
ああ、はいはい、わかります、わかります。うん、そうですね。
まあ、確かにね、なんか思い悩んだまま寝たりとかしても、多分寝れないしね。
そうそう。あと、
そうそう、
夜、夜。
あ、そう、食べるもんもね、食べるもんもあるような気がします。食生活が多分あまり良くないのではないかなって思います。なんか俺、なんかあんまり体感したことないんですけど、なんかその疲れ、糖が原因かもみたいな記事を見て、
はいはいはい、
なんか確かにそういうこともありそうだなってちょっと、はいはいね、うん、なんかちょっと分かんないですけどね、ちょっと見ながら思ってますけど、うん、その食生活が多分あんまり良くないと疲れが取れないとか、なんかそのなんか例えばさ、その実は小麦アレルギーなんだけど、うん、パン食ってるみたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
でなんか調子悪いなとか言って毎日調子悪いとか、うんね、結構ね、転ばぬ先の杖はこれ読んでるだけでも何個かありそうですね、うんうんうん、で毎日外出することに耐えられる体力のつけ方っていうのも、そもそも外出することはいいことなので、そこになんか体力が必要とかっていう考えがいらなくなるところまで生活をアップデートした方がいいなって思うんですね。毎日毎日散歩してるし、散歩してるおかげで私は元気ですみたいな、
うん、
外に行くイコール体力が奪われるみたいなのは、
あ、
俺はあんまり思わないんで、
あ、確かにそれはそうだ、ね、
出た方が絶対いいもんっていう、うん、でだからそれ外に出るってことは、なんかそのなんでしょうかね、一日中イオンモールを歩かなきゃいけないとかなんかその何なのかにもよるから、なんか一概には言えないですけど、はいはいはい、外出に体力はいらないですよ。
そうだね、
と思いますね、
まあ、歩けるくらいの体力があればね。
そうですね、結構生活習慣とかはアップデートできそうな気がしますけどね。なんかでも結構こういう社会人の人多いんだよ、なんかもう休日は寝てるだけで終わるみたいな。
これってでも、ね、この結構ね、体力的なところって俺ね、本当に個体差が激しいところで、それこそ大谷と自分がどれぐらい体力差があるかみたいな話でさ、その人が当然と思ってることが当然じゃない人って多分たくさんいて、
う
ん、
そうね、
その体力がも生まれもってその遺伝子的に体力がないっていう人にさ、なんか、
う
ん、
いや、ね、そうね、
ま、松岡修造アドバイスしてもさ、
確かに、
いやそういうことじゃないんですけどみたいな多分なるから、
確かに確かに、
なんか疲れやすいっていう人はまあ多分いて、でその疲れやすさを解消するのは多分ね、やっぱね、疲れやすくなるという要素を減らしていくのと、元気になる要素を増やしていくことだ だと思うんだよ。だから田淵くんのその睡眠っていうのももう本当にもう絶対その通りだし、
いや睡眠だと思います。多分この人絶対1日8時間寝てないもん。
そうそう、それとか
1日8時間寝てない人は無理だよ。
だからさ、だからストレスとか、俺あのね、うん、前にも話したことあると思うけど、あの1年に3回ぐらいあの急性胃腸炎で病院行った時に、うん、もうなだいぶ前だけど、あの、うん、ストレスと肩こりと PC のやりすぎと、うん、生活不規則と睡眠不足とか思い当たることありますかって言われて、うん、全部ですって言った時あったんだよ。そういう時期がさあるわけよ、そ
あるある、
うん、人間生きてれば、うん、でそれさ、もうそんなのさ体壊すに決まってますよって医者に笑われたんだけど、うん、まあ、それはそうだと思って、うん、まさにその収録で働いてとかのとこじゃない、
うん、
だからそうすると、でその要素をもし解決できないんであれば、やっぱもうそれ以外の部分をもう全部めちゃくちゃヘルスコンシャスにもう寄せるしかないんだよ、
うん、
あのだからそう、ね、そう、だからまあ例えばそのだ糖質の取りすぎみたいなそういう話があるんであれば、うん、もうグルテンフリーとか、うん、もうあの小麦粉を取らない、はい、あのもう10割そばを食うとか、もう
アレルギー検査とかしてみてもいいかもしれないですよね。
あ、そうそう、それ
も本当に実はこれアレルギーでしたみたいなのあるからね。
そう、それもあるし、で、うん、なんだかんだね、そういうところからあのベジタリアンとかに傾倒していくんだよ人って、
うん、
でなんかあの人たちは全然その宗教的な敵ではなくて、なんかやっぱり自分の生活に問題があるから、その、まあ、うん、もちろんメンタル的なこともあるかもしれないけど、うん、問題があるからヘルスコンシャスに向かった先にそれがあったみたいな人たちも結構いて、だからもし今めちゃくちゃ自分が疲れてると思ったら、なんかに一回傾倒してもいいかもしれないね。
そうかもしれないですね。
だからめっちゃ寝るとか、そのもちろんそれも含めてだけど、
う
ん、
そうね、これは本当にあの、まあ、僕はちょっと今睡眠、あ、ちなみにさっき言ったけど、僕別に毎日8時間は寝てないんですよ、あの、うん、なんか体質的に寝れないんで6時間で起きちゃうんで、はいはい、まあ、これ睡眠の本読んでほしいんですけど、睡眠負債っていうのは4日ぐらいで返せるから、4日死ぬほど寝るっていうように有給取るなり、あの1回その休職するなり、マジで1回死ぬほど4日寝てみると、あの大体取り返せるらしいんで、
でもね、
ちょっとおすすめしますけどね、
俺ね、こういうなんか悩みをもうラジオにまで送ってきてる、赤の他人のねラジオにまで送ってきてる時点で、そのね有給を取って取ったら取ったで、
うん、
あの、あ、私4日穴開けちゃった、なんか誰かにカバー、うん、 ね、そこカバーさせちゃったとか気を使うような人だと思うんだよね、
う
ん、
まあ、そうだね。
でね、もうそもそもが多分すごく気遣いをするような人なんじゃねえかなと思ってるんだよ。だからこういう結構センシティブな人はやっぱりね、うん、あのセンシティブな人になんかおおらかになれとか健康になれって言っても難しいから、やっぱりあのね、つまんないことから潰していくのがね俺はいいと思うんだよ。
はいはいはいはい。
だからその睡眠が例えば今もし例えば5時間しか寝れてないんだったら5時間半にしようとか、あの朝食を抜いてるんだったらまあウィダインゼリーだけでも飲もうとか、なんかあのちょっとでもマシな、昨日よりマシな今日になろうっていうことの積み重ねで、なんかね少しずつマシになっていくんじゃないかなって俺は思うんだよね、
うん、
なんか
そう、ね、
こう、うん、一気に何かを変えようっていうことは難しいから、
そう、ね、これあと多分ね同調圧力があって、うん、他の同僚の人たちはこのスケジュールでやってるじゃないかって多分、
まあそれもある
よね、比べちゃってんですよね、はい
はいはい、
だからあの人たちはできる、私はできない、
うんうんうん、
だからダメだって多分なってる可能性も高いなと思っていて、でまあそれはそもそも人それぞれだしっていうのがまあ一つなんだけど、まあ、あの寝ないで大丈夫な人もいれば寝ないとダメな人もいるから、寝ないとダメな人は寝た方がいいから、そういう職場の環境のデザインしましょうね、校長先生ちょっとちゃんと配慮してくださいねでいいんだけど、あのその仕事の内容とかも、でこれ多分あの今から僕が言う言葉はこの人嫌だと思うんですけど、サボれない人な可能性があるんですよね。その学級日誌みたいなやつにその今日の一言みたいなのにめっちゃ丁寧に私もこんなことありましたみたいな、はい、そのことを例えば書くと、でこれ俺すごい素敵なことだと思うんで、うん、それは長所だと思うんでやってほしいんですけど、それで結構時間削られてますね、今日も帰りが遅くなったなみたいなことで、はい、まあ、当然あるじゃないですか。
ある、ね、
だからその仕事にかけているそのリソースの割き方がどうしても人生を削ってしまっているっていう可能性もあるなと思っていて、で俺はあの心を込めて仕事するのは大賛成なんで、あの否定はマジでしたくないんですけど、ただやっぱそのリソースの割き方による逼迫っていうのもあり得るだろうなってちょっと思っています。
その結局その分を自分が被ってるっていう状態で、ね、
そう、そこまでして この仕事やんなくてよくないっていうのが、多分その他の同僚の人たちができてるって思うとするじゃないですか、うんうん、この先生は、ね、収録でもできてるのにって言うと、その人はね多分ねサボってんすよね、あのとか隙間で、
そうとかね、うん、あの全然なんていうのかな、メンタルダメージを受けないタイプの人ってのがいるんだよ、
う
ん、
そうね、
この人がこのメールの方が感じている感度の、うんね、あの10分の1ぐらいしか物事を感じてない人、うん、人っていうのもいて、
いや本当そう、ね、
あんまり負担に感じてなくてただタスクとしてこなしてりゃいいのに何君そんなに気にしてんだみたいな人いるんだよね実際、
うん、そうね、
だからそこの差もあるから、これはちょっとね、うん、なかなか人と比べると多分ねあんまり解決しないと思う、もう自分にとってマシを目指すしかないと思う、う
ん、だからやってはいけないことが何個かあって、その人と比べることと、うんうん、あのなんかやっちゃいけないことが何個かあって、ただやった方がいいことはあるんですよねそのよく寝るとか飯食うとかあると思うんで、なんかできるところから取り掛かってみるぐらいのアドバイスしかできないですかね。
そうね、だからやっぱ少しでもマシになろうの、
そう昨日よりマシな私ね、
先週よりマシな今週を行こうでいいと思うけど、
いやちょっとマジでも本当あの学校の先生は本当もうそれだけで僕尊敬に値するんで、
ね、もう本当すごいよね今大変だよね、
はい、ということで今週も始めます、
はい、田代智和と
田淵智也のタッチレディオ、
改めましてこんにちは、田代智和です。
改めましてこんにちは、田淵智也です。この番組は作曲家田代智和とミュージシャン田淵智也がお送りする閉塞感ダハレディオでございます、はい、あの先週あの最後にあの映画の話が盛り上がった後でさ、
うん、
某は恐れているっていう、はい、あのアリアスターの新作の話をし損ねたんですけど、
はい、
まあ、あのそれよりも喋りたい話があるんで手短に、はい、デラさんも見てないんだもんね、あのエマ・ストーンが女優賞を受賞したあの哀れなる者たちっていうのもあって、
ありました、ね、
うん、これも両方見たんですけど、僕はね哀れなる者たちはねめっちゃ好きだった、
お
全然わけわかんないけどめっちゃ良かったで某は恐れてるに関してはあの3時間見れたんですよ、全然楽しく見れたんですけど、うん、これビッグバジェットでこれやるかっていうのが
なるほど、
ちょっととね、多分アメリカとかでは確か大ごけしてるらしいんですけど、
どういう意味でなんか見終わってカタルシスがない、
あのねもありますね、なんかね話の流れがちょっと予想がついちゃうし、
あ
の今までのアリアスターといえばこの不気味な感じとかこの演出上のよくわからなさみたいなのがそのヘレディタリーとかさ、うん、ね、あのなんだっけサマーミッドナイトサマーミッドサマーかの時にはありましたけど、でなんか感想を見てるとこう今までよりより狂気のアリアスターみたいな感想いっぱい見るんですけど、
あ
俺ね割と逆な印象があって結構予期できちゃう狂気だったので、
あーなるほど、
あれこれこのまんま終わるのかなと思って見てたら3時間終わって、
あ
でなんかそのいろんな人の解説動画とか読んだんですけど、これはなんかそのキリスト教のとかその聖書とかを読んでるとよりわかるみたいな感じで危機として映画ファンが説明してるんですけ ど知らねえよそんなのっていうのをちょっと思っちゃって
あの、
ね、3部構成になってて、
はい、
あのまあ、だから多分3時間ぐらいあったんですけど、ちょっとね真ん中のショーがマジでいらなすぎて、
あ
なんかこれ何を見せさせられてるのかな。でもなんかそれにも多分そのこう演出的な多分意味があって、俺そのクリエイターがそういう、こう熱の入れたものをやるのはいいんだけど、これビッグバジェットだぜって思った時に、
なるほどなるほど、
そのあなたのアリ監督のですね一番いいところはここなんで、今回ビッグバジェットで勝負なんでここで行きましょうっていうディレクターが多分いなかったんだろうなってちょっと思いましたね。
なるほど、
はい、でもなんか俺これは新作作れないぐらい汚点になるんじゃねえかなと思って、 A24 の その今後のやり方が、
はい、
あの変わっちゃうんじゃないかぐらい、
あなるほどなるほど、
ちょっと危機感を感じたんですけど、今でもアリアスターも新しいの撮ってるらしいんで、
へ、
うん、大丈夫みたい。だから評価高い人もいるんでその俺はちょっとねミッドサマーのわけわかんなさじゃ全然ないから、
ああなるほど、
よくわかる作品だったなっていう感じ。
あ
な印象でしたかね。
この辺は難しいかもね、なんか俺ね A24 は、一時のやっぱりブームだなと思ってて、なんかね、最近あんまりね A24 だから見たいって全然思わなくなっちゃったんで、なんかね、狙いが明確になってきすぎた。なんか最初は今ここにこのカウンターカルチャーみたいな、なんかちょっとレトロなところもあったりとかしてさ、ジェームズ・ワンっていうソーとか撮った人、あの人がさ結構ホラー界で今結構席巻してるけどさ、あの人が、やってるようなことって、なんかそのジャンルムービーを盛り上げようっていう、なんか純粋な愛情みたいなものを感じるんだけど、まあ、俺が勝手に感じてるだけなのかもしれないけど、A24 はなんとなくね、このジャンルで俺たち勝ち抜けるぞっていう、なんかね、ベンチャーっぽい感じを今ちょっと感じてて、ちょっと鼻についてきたんだよね。なんか全部一緒じゃんって感じが今最近してきちゃって。なんかね、90年代とかのレコードレーベルみたいな感じ、 うちのレーベルはこれが色なんでっていうのをちょっと打ち出しすぎちゃって、あ、キモくなってきたって今ちょっとね、ビジネスを感じちゃって気持ち悪いんだよね、単純に。でそれで言うと、俺が前から、俺がファンだからかもしれないけど、ブラッド・ピットがやってるプラン B とかは、そのジャンルにとらわれない、いろんなものを作って、やっぱりね、常にそのアップデートしてね、社会貢献しようっていうね、俺はなんか意思を感じてんだけど、 A24 はあ、こいつらちょっと売り抜けようとしてんなって感じが最近鼻につくんだよね。
そう、でそれで業績がうまくいかなくなる未来もありそうだね。
そう、あるし、なんかね、別に面白いと思わなくなってきちゃった。なんかその
いや、これね、
狙い澄ましてきてんなって思って、
俺ね、全然話変わって申し訳ないですけど、俺今日おふくろとその話をバルミューダに対してしてた、
バルミューダ、ね、あ、でもそれ近いかも。
そうなんですよ、近いかも。なんか、いや俺もバルミューダすごい好きで家電超買ってたけど、はい、ちょっとね最近あんまり良くないのよっつって、でそのお袋に、
そうね、
お袋があんたが好きって言ってたトースター なんだっけ買ってって言われて、はいはい、もちろん買うんだけど、多分今もっといいトースター出てる可能性があるからちょっと調べてみます。でバルミューダはその俺がうわすごいなって思ってた時から比べると、はい、ちょっと、まあ、業績ちゃんと見てないですけど、
はい
はい、なんかこう、あ、そっちなんだみたいな感じ
で、ね、でも分かる、なんとなくね、これも俺あんまりちょっと実名で批判して炎上するかもしれないけど、俺が最近では無印に感じてんだよね、ちょっと。
ああ、そうなんだ。
最近無印なんかないかなと思って、フラッと
評判高い
かったね、何も買わずに帰ってきちゃう感じになってきちゃった俺。なんか魅力的な
無印にな
る、いや、そうなんだけど、もうね、魅力的なものないなって、なんか新生活をしようとしている大学生と単身赴任狙い撃ちみたいな感じで、なんか日常に、
もうそれ20年前
でもそうでしょ。だからそれまさに A24 で言いたいことと同じで、もうこれで勝ったと思って、その勝ち技を永遠に繰り返そうとしてるムーブに入ってるように見えちゃってる。
なるほどね。
その新しいチャレンジに向かう、うん、気概を感じないというか。
本当カンブリア宮殿でよくありますけど、こうチャレンジをしなければやっぱり成長していかないし、
マンネリ化していくと、
どんどんそのファンって下がっていくんですよね。でその時に、あれ、俺たちの大事にしなきゃいけない目的って何だったっけって言って、一回ちゃんと社長が考え直して手こ入れをするとちゃんと業績が V 字回復するみたいなのあるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、なんかね、IKEA が今渋谷にできたじゃない、
はい、
であれはそのもともとこんな狭いところに住んでるようなやつの家具屋としては、うん、まあ、IKEA は その店ではないって思ったんだけど、はい、なんかね、 IKEA のその社長の日本の社長の人がその東京に住んでる人にも IKEA の家具をって言って、もう多分ね、あれ店の設計から何から多分変えてるんですよね、
うんうん、
で売ってるものとかその商品とか家具のサイズとか多分全部変えてて、なんか俺そういう挑戦すごい好きなんですよね。
なるほど。
なんかそのこのままでいいやとか、この感じで俺たち勝ち抜けたよなみたいな感じでやるのがちょっと停滞してくる時が当然来るから、 そういう時のためにちゃんと挑戦をしましょうみたいなのはなんかすごい好きです。
それもそうだしね。確かに渋谷のイケアはなんかあの小物が多いかもしれない。買いやすい、買
そう、持って帰れそうな。なんかね、
それもある
から
。それもそうなんだけど、そう、うん、あと俺がその最近無印で感じたのが、その、うん、要はさ、あのあそこってなんかちょっとその要はノーブランドでもいいものみたいなさ、初期コンセプトがあるせいで、多分その縛りから逃れられないんだよね。で、そのなんかこう素材にこだわりましたみたいな言ってるんだけど、結局それは素材はいいけど、シワになりやすいとか、
その
化学繊維の方がさ、シワになりにくいわけじゃん。で、その今一般企業が化学繊維でこれいくらなんか形状記憶であのいくら洗っても元にシワになりませんみたいなところで、無印だけは洗ったらあのアイロンかけないとシワシワだみたいな、それで勝負してももう自然派しか残らないわけじゃん。そしたら
そうね、いや分かる分かる、
うん、で、あ、そう、もうでももう矛盾が生じるから、多分そのブランドコンセプト矛盾が生じるから、もうどうしようもないっていう多分ジレンマに陥っちゃってる感じがして、で A24 にも俺ちょっとそれを感じてるのよ。なんか例えば A24 がそのなんていうのかな、スターウォーズフランチャイズみたいなことを始めたら、あいつら何サブカルのなんかね最高なポジションにいたのにメジャーに下ったんだみたいに、多分今のいるファンを失うからもうあれで行くしかないみたいな、
そうなんだよ、
なんかねそこにちょっと陥り始めてる気がして。
あ、なるほど。
だからもうあのめちゃグロのホラー作りますみたいな、なんかちょっと手癖みたいになっちゃって、
なるほどなるほど。
で A24 でめちゃグロいホラー見ても、これ毎年一緒じゃんって感じになってきちゃったんで、ちょっと逆に、
なるほどね、
これもう前やったでしょみたいな、
つまんねえみたいな、ポスターとかにあの A24 がみたいなの、
そうそうそう、
その煽り、OK、みたいな、
そうするとさ煽りすぎちゃって、ね、前よりもグロいのとかさ、多分あの、うん、なんていうの、
いや分かる分かる、
シャマラン現象なんだよこれ。あのシャマランがあのシックスセンスが素晴らしすぎてそれ以降全部評判悪いみたいな感じに近くて、うん、A24 もうこの後傑作出ねえんじゃねえかなってちょっと思っちゃってるんだよね。
そうね、いやでもあの棒を見た時にちょっと感じたのはやっぱそこだったか な, なんか
そうだよね、
うん、あの冒頭はねめっちゃ良かったんですよ、
うんうんうん、
そのなんかディストピアみたいなとこにその主人公が住んでるとこから始まるんですけど、めちゃめちゃ狂ってて最高だなと思ったんだけどそこからなんか普通になってくるんですよね。で結局なんか、うんうん、あの家族間の話とか お母さんと私っていう話だったから、
はい、
そうなんだあそうなるよねそうなるよね、うんうん、でそのまま終わってったからっていう感じでしたかね。はい、ということで今週も30分からの映像化も
ダハタッチ、
いやもうね20分超えてるんですけど、
ち
ょっと1個ね1個聞いてほしい話があるんですよ、
はい、
1個聞いてほしい話があるの、
来ます、
これタッチレディオでちょっとさすがに言いたいなと思って、この間ね俺のすごい追っかけやってたバンドが 再始動みたいなライブがあって、ミスター醤油工場ともう楽しみすぎて、
はい、
あのチケット取って聞きとしてそれ行ったんで、もう夕方ぐらいからめっちゃ飲んでいや楽しみだねなんつってでライブハウス行って、まあ、その楽しく見たんですね。で、まあ、当然その私がそこの現場にいるっていうのは多分こう私を知ってる人も気づいてるでしょうから、
うん、
あのまあ、目撃証言は、まあ、そこまでは全然良くて、うん、で俺もなんか別にそのライブ見て楽しんでる様子みたいなのは別に見られてもいいと思ってたんで、あの楽しかったなと思って書いたんですけど、うん、そのなんかバンドのそのこう感想をふとそのいろいろどんな人が来てたんだろうとか思ってそのリサーチしてたら、うん、その私の目撃証言があったと、でそこに書かれていたのがちょっと先に言っちゃいますけど、田淵がすごく迷惑なムーブをしていたって書いてあるんですね。人にぶつかる、声がうるさい、まあ、うん、あの歌うので聞こえないとか、そのまあそのなんでしょう、俺が今までこう偉そうに言ってたそのあれが全部やってるんだ、あと酒臭いって書いてあって、酒臭いかと、まあまあ酒臭いで、まあ、書かれてて、でいろんなことは思ったんですけど、まず一つの目線としては、うん、あ なんか気分を害して申し訳なかったなって思ったんですけど、はい、そもそも僕はその人に当たらないように踊るとか、うん、大きな声を出す瞬間っていうのは曲間に限るとか、はいはいはい、あんまりいっぱい大きな声で歌わないようにしようとか、あとはもうライブハウスだと大体マスクしてるんで、まあ、ちょっとぐらいお酒の匂いを抑えられたらいいなとか、一応配慮してる部分に関して全部言われたんですね、
はいはい、あ、なるほど、そう、はい、そうかそうか、
だから俺めっちゃ気にしてんのに、あ、この人から見るとダメだったんだっていうのが結構ショックで、そう、俺もだからなんか見なきゃいいのに、なんかたまたまその見ちゃったからさ、そのうん、あ、そうなんだと思ったんだけど、こういうことってあんだなと思って、
あ、
一応俺も迷惑かけないの、今までその、ね、迷惑なことを受けたこともあるし、その迷惑を受けましたっていう人たちの話も聞いてたから、確かにこれは良くない、これは良くないと思って、うん、でも俺はそのライブハウスで踊りたいから、踊るときにはこの位置で撮ろうねとか、人とぶつかんないようにしようねとかやってたつもりなんだけど、
はい、
めっちゃよ、であともう一個嫌だったのが、やっぱそのね、うん、多分どうやらそのツイートがまあまあ拡散されて、田淵はめんどくさいやつだったっていう感じになっちゃったんですね。これがね、またもう一個ショックでね。
そうなんだ。
で、なんでしょう、もちろんだからその人から見たら迷惑だったので、これまあしょうがないんですけど、でも俺結構気つけてたつもりなんだけどなっていう。
なるほど。
なんかじゃあ俺どうすればいいのっていう感じになったんですけど、どうしたらいい？
これはね、俺今ちょっと全然違う話で、なんか、うん、それこそ最近SNS かなんかで見かけたやつで、うん、なんかメルカリ的な何かで、メルカリじゃないか、なんかクリエイターなのかな、なんか、うん、その何かをほら個人で売って発送してる人たちいるよね。で、その丁寧に梱包して発送したのに、梱包がシワシワで、こんなん買う気になりませんつって返品の要求が来たつって、でこれがシワシワだったとしたら、もうこれ以上の梱包なくないですかみたいな、アップしてた人がいたんだよ。でその写真見たら、いや、まあ確かにもうこれ十分すぎるぐらい丁寧だよねって、これ以上丁寧ってもうなくないみたいな。だからで俺それ見た時に思ったんだけど、それは単純なクレームかもしれないし、もう一つ の考え方としてやっぱりその繊細さって人によって本当に個体差があるから、
うんうん、そうね、いや確かに、
その、まあ、めちゃくちゃもう超神経質な人と超鈍感な人が、まあ、0と100でいるとしたら、そのやっぱ平均値なんか、まあ、40から60ぐらいの間を狙っていって、そこから外れたなんていうのかな、人からのクレームは、
うん、
それは僕のせいじゃなくないですかって言うしかないかなっていう。い
や、そうなんですよ。だから言われてる分には確かに気分を害して申し訳なかったなと思うし、うん、まあ、俺はそういうつもりなかったから、まあ価値観の違いかと思ったんですけど、やっぱ嫌なのがそれが拡散されてしまったおかげで、
うん、だそれにさ、
その現場にいない人が、
あ、そうかそうか、
田淵は迷惑な客なんだ、
はいはいはい、だからそれに共感する人が多いとなるとね、もしかしたら、
そうなんですよね。だからそうなると、あ、じゃあライブハウスで踊るのやめよってな、じゃあライ踊れないライブハウスつまんないから行くのやめよって今脅しみたいになってるからそう思わざるを得ないよなっていうのは、ま
あ、あと あれもあるんだよね、その、
あ、そう、繰り返、そう、まず先に言っとくと、その人を責めたいわけじゃない、
あ、もちろんもちろんもちろん、
うん、そう、その人を責めたいわけじゃないので、ね、もしなんか見つけても攻撃しないでくださいね、うん、
あとその全然田淵くんにはちょっと言いづらいけど、要は世の中的にはいわゆる有名税的な、ね、要はセレブリティがこんな言動してたよっていう噂ってね、尾ひれがついて回っていくじゃない、なんかもうそこはちょっと有名税、いわゆる有名税かなっていう感じは、
ね、いやだからね、僕ね、その現場で結構もうその小野塚さんとも盛り上がっちゃって、うん、転換中もいやーっつって、いやもう本当音楽って最高っすよみたいな感じで結構、はい、まあまあ
上機嫌だ
った、ね、でかい声ちょっと喋っちゃったりするけど、はい、この人と違って、そのなんか私の実況をしたであろう人とまた別で、なんか俺がそのなんかツイートを見ちゃってショックを受けていたので、うん、翌日なんかその教え子ちゃんとのレコーディングでその話、いや、なんかすごい なんか楽しく踊ってただけなのになんかそう見えるんだと思って、なんか難しいね、はいはい、なんかこうお客さんの何がいい何が悪いって言ったら、はいはい、ね、その子がよくわかんないんだけど、あ、なんか見ましたっつって、で俺見てない内容があって、俺がその小野塚さんと喋ってることを事細かに一字一句書いてる人がいました。でその人その後鍵垢になってましたって言ってて、でお前何を調べてんだと思ったけど俺それ見てないですよ、それ見てないんだけど、うん、で確かにその見た内容を話してくれたんですけど、まあ、確かに俺話めっちゃ酔っ払ってたけど、うん、話す話が別に聞かれてもいいと思ってちゃんとそこに理性は持ってやってたつもりだったんで、言ってた言ってた覚えてる覚えてるっていう感じはあったんで悪いことしてるつもりはない、はい、ただまあ人によっては不快に思う、まあ、狭いライブハウスだしねっていう
の、まあ、不快というかだからね、でも今結構トータルするとやっぱりその、うん、繊細さの問題ともう一つがやっぱり有名税の問題が
そうだね、
この2つはね、あの結構俺も人間を学んでいく上での永遠のテーマなんだけど、もうねこの繊細さの0100問題に関してはもうどうしようもない、あの本当にこちらが何の意図もなくても、あのっていうか何なら ね、 そのいい意味で言ったとしても相手が不快に思うとかっていうのもこれは永遠に解決できない問題で、あの この繊細さの感度問題っていうのはもうどうしようもないというか、もう永遠の課題なんだけど、
そ、ね、でその行ったライブがやっぱその絶対田淵はいるよねってもうほぼ全てが知ってたのだからっていうのは多分大きいと思う。
別に俺が狙い澄ましてレポーターになってるよね、その人。
そう、俺と野塚さんがライブに行くのはそのバンドだけじゃないから、そうじゃないところは普通に2人で踊り狂ってイエーイとか言って酒飲んで終わりみたいなのはどこでもここでもやるんだけど、まあ、あの日に関しては、まあ、それまさに有名勢だよね、見られてはいます。
そうね、
その前提で、ま、俺的にはその前提で迷惑かけないようにしてたつもりだったんだけど、まあ迷惑って見え方もあるかっていうのは反省するつもりはないですけど、やっぱこう難しいですね、人の捉え方って、っていうのは。でそれで、まあ、ね、見てない人にさ、なんか広がっていくんだって思うと、ちょっとこれは冷静にちゃんと有名ぜって自分で言うのもあれですけど、考えなきゃいけないなっていうのはちょっと思いましたあれ今これ俺の悩み相談で解決したっけ？
解決はしてないけど
勉強になった、
解決はしてないけど、
ちょっとこれね、ちょっとこれじゃでもマジ喋りたかったの本当。
でもそんなところもありますよっていうスタンスでもいいかもしれない、
うん、どういうことどういうこと、
あの俺の好きなキアヌ・リーブス理論で、うん、キアヌ・リーブスがよくあのぼっちだっつってなんかベンチでなんか一人で飯食ってるところがパパラッチされてるんだけど、そのなんか好きなバンドのライブでは踊り狂う田淵っていう、もうそれであのブランディングが定着すれば、あの今日も田淵は通常運転でしたになっていくから、2年後3年後に。だからそう、それでキアヌ・リーブスと同じで今日も田淵は盛り上がってましたで、
そうなんだ俺はもうずっとじゃあ何すればよかったのかなって思った時に、まあ、俺あの後ろから2、3列目ぐらいだったんだけど、うん、まあ一応まあまあ背も低くないからさ、この後ろの人に譲ればよかったかなと思って、
あのあなるほど、
その配慮は、いやそういう配慮はできたかなと思う、はいはいはい、俺たち踊るんでちょっと前どうぞではできたよな。
でもたまにそう、確かに、うん、あの現場でそういういいオタクファンいるよね、
うん、いるいるいる、僕たち最善変わってあげる、
うん、そう自ら後ろ行くんでっていう、
そうそう、いやそう、それはね、それはねやった方が良かったなとちょっと思った、うん、
そうかもしれないね。
そうだ、一応だからなるべくそこもあの後ろの人がいるっていうのを見て、この人の視線の高さにあんまり障壁にならないような角度でみたいなことを一応考えて陣取りはしたんだけど、まあ配慮がた、ね、しきれてなかったから、
ね、楽しくなっちゃったらそうだよね。
すいませんね、ちょっともうこれはね悩みそうじゃなくてあの弱音です、で愚痴でもない、あのとにかくあの言った人を責めないでほしいから、
いや
あの
それもちろんそう、それもそうだけど、
ね、弱音
なんかさ、たまにさ、なんかそういう有著名人がさ新幹線で酒盛りしてたみたいな話がさ、うん、あの炎上することあるんだけどさ、あれもさ多分一般人だったらさ、あのなんか盛り上がってる学生さんがいるなーでさ住むところが、うん、著名人だから許せねえってなる
なるよね、まあ、そうそう
ところがあるじゃない、うん、でそこまで含めるとこれはもう本当有名勢の話なんだけど、あのその繊細さの話とはまた別に有名人だから許せないっていう、ね、この文脈はもう有名人である以上避けられない。
これも有名勢だよ、これはもうしょうがないと思う。
これはもう避けられないんだよ、
避けられないね。
そうだからまあ頑張ってくれっていう。
ありがとうございます。ちょっと話せてすっきりしました。あの本当くれぐれもあの なんか変にその人を見つけたりしないでくださいね。はい、ちょっといろいろ考えることがあった。あ、そうそう見えるんだ俺のあれってっていうのも、
そう
そう、うん、ね、なんか楽しくやって、一応ね考えながら楽しくやったつもりだったんだけどな。ごめんなさい、何度
も。あ、いやいや、でもね、これあの違う、俺ね最近思ってる、うん、俺もね、じゃあの自分がなんかそのなんていうかな、世の中でさよくあのジェネレーションギャップみたいな話になった時に、うん、なんかそのいつまでも若者のつもりでいるおじさんがうざいみたいな、あの、うん、若者の意見を聞いた時にね、すごい結構俺もハッとするところがあって、うん、いや別に俺も そういうつもりではなかったけど、やっぱり自分が年相応の、うん、態度にアップデートしてってはないなっていうところ
が、確かに確かに確かに
あって、でこのジェネギアの話に近いんだけど、その田淵君 もうかなり著名人になってるのに、いや俺なんか別にただのなんかサブカルロックミュージシャンなんでみたいな、その態度も多分良くないんじゃないかな。
そうだね、そうだね。
だからもうそろそろもうセレブリティとして あの身なりを身につけないと、もしかしたらいけないステージなのかもしれない、
いけないのかもしれないね、うん、
その要はなんかこれからそのなんていうのかな、要は大御所の人たちがさ、なんか気さくっていうのとなんか違うんだよ。その気さくな、あの人偉いのに気さくだねっていうのと、あのなんかいつまでもキッズでいるっていうのは多分ちょっと違くて、
そうだね、
なんかその
ちょっとダサいよねとか夢覚めちゃう感じになっちゃう、ね、
得たものに対してのなんか社会的責任みたいなものが多分発生し始めてんだと思うんだよね。
いやだって本当にだってさ、見てもない人にさ、うん、そのまあ、俺の目線だと間違って伝わっていて、うんうん、あ、田淵ってそんなめんどくさいやつなんだ、引くわって言われたっていうのは、これはでも俺 あの準備が足んなかったよね、覚悟が。
まあ、だからあとはもうそのキアヌ・リーブス理論で、もうそれを笑い飛ばすか、
うん、ねえ笑い飛ばしたいですけど、ね、
俺はプライベートではそうなんだわすまんで、もう、うん、笑い飛ばすか。
そうね、いやそうね、だからもう迷惑かけてないつもりがあるからなんかね、また話が難しいね。
なるほど
ね、はい、はい、すいません、弱音吐きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングのお時間でございます。今週もありがとうございまし た。番組のご意見ご感想はブログのメールフォームをお寄せください。タッチ2人に話してもらいたいこと大募集ございます。 E メールアドレスはタッチレディオアットマーク gmail.com tacchiradio アットマーク gmail.com でございます。おっしゃる X の方もぜひチェックしてくださいということで、
はい、
デラさん、今の有名税問題に関して何か勝つ一個ありますか？
勝つはないけど、でも田代さんが言った通り、まあ、要はハラスメント全般がそうですけど、というかまあこれも一種のハラスメントっていうふうに向こうが受け取ってしまった問題、うん、つもりじゃなかった問題は、
うん、そうだね、
どこまで行ってもですけど、うん、これが有名じゃないつもりでしたっていうのって、これはきついですね。自分で判定するのむずいですよね。
そうね、
相手が気に入らないとかじゃないレベルで、
う
ん、
そうね、
有名はまた違う尺度の話で、うんうん、
そうね、ちょっとね、自分のやっぱこう俺はうまくこう目立たないようにしてのにあのちょっと過信しすぎてたのかもしれない。
ね、確かに少し前まではそうだったかもしれないんだけど、さすがに今もう新規も入ってくるから、その、うん、もうすでに有名な人として入ってきてる人も出てきちゃってるから、そろそろ多分アップデート、
そうね、
本人側も していかないと。
やだな、有名になりたくなかったない
やだってこれ治安の悪い国だったら誘拐されてるレベルで、多分あのその身代金とかで、
有名ってだけでね、
そう、この人金持ちだっつって、うん、あのだからもうそろそろなんかそういうちょっと社会的な部分もアップデートしていかないと。
でも確かにあの、まあ、さっき別に 別に有名人だとは思ってないですけど、ある程度その知名度があることによってできる社会貢献があるっていうのも事実なんで、そこはちゃんとプラスに、ね、なってることもすごくあるから、
プラスもマイナスも含めてね。だからその身、ね、それこそ身の危険とかもさ今後 ありうるから、そのあらゆる意味でちゃんとアップデート
してる。核シェルターで、
だってハリウッドセレブとかさもうめっちゃすごいからね、あのボディーガードが本当にガン持ってたりするから、
そうだね、そういうから俺そんなそこまでセレブ
じゃない、日本ではそうじゃないかもしれないけど、でもそのなんだろう、自分が仕事を進めていくのと同時になんか社会的ステータスも少しずつ変わってってるんだっていう、なんか意識は多分ある程度した方がいいと思う。
ちょっとだからその矢面に立つっていうことを昔よりはするようになったんですよね、うん、これで社会貢献だっていうので、うん、ということは前よりは目立ってるってことなんで、
そう
ってなると絶対その、まあ、それこそ立ち入りを引っ張り出してきて炎上だみたいなリスクは当然上がってるっていうことにちゃんと自覚的になってるとこがいいね。
そうだよね、
うん、
そうそう、
精進します。
むずいですね。じゃあ話あの全然あのもう終わりなんであれですけど、はい、つもりってあのさっき A24 の話してましたけど、うん、A24 も別にそういうつもりじゃなかったっていうのもあるじゃないですか。もちろんそれはブランディングとか、うん、あの、はい、マーケティングとかいろいろあるから、うん、あえてこっちのポジション立ってますっていうのはもう完全な意味でつもりですけど、
うん、
なんか本当にそんなつもりじゃなかったは受け取る側なので、これはマジで、じゃあ受け取った側とそういうつもりでしたよねっていうのと、いやそういうつもりじゃなかったんですっていう、うん、あの
ある
この完全にコミュニケーションの積み重ねしかなんでしょうね、あの
コミュニケーションブレイクダウンだな。いやこれ、ま、いやすごいデラさんいいこと言ってて、これあのセクハラとかがまさにね、その、うん、ね、私が迷惑だと思ったかどうかが、うん、だからね、その
焦点がそうなってくると、ね、うん、だからもうマジで なんでしょうね。いやハラスメントに関しては、で地獄なのはとにかく有名かどうかみたいなやつは、うん、もはや全然どうしようもできないからそれはつもりとかじゃないですねっていうところで難しいなと。
いやでもやっぱ2つあると思うよ、うん、そのだからその感じる側が、ね、そう繊細さの度合いと、うん、その有名税の問題と、
それはもう完全に分けたらいいものなんですね。
はい、ということで精進します。今週はここまでです。
はい、お相手は田代智和と
田淵智也でした。また来週。